江東区声の広報、平成28年10月11日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 3647-2299。 ホームページ www.city.koto.lg.jp。こんにちは。声の広報10月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次。1。読書の秋、図書館へ行こう。区内に12施設、便利なサービスや催しも。2。高齢者・障害者の生活実態等に関する調査にご協力を。対象となった方へ調査票を送付。3. 区独自の訪問通所サービスの従事者養成研修、高齢者の生活援助の基本を2日間で習得。4. 10月は 3R 推進月間、資源・ゴミの分別へのご協力を。5. 人権週間に向けて。6. 行政相談週間、10月17日月曜から23日日曜。国などへの要望・苦情は行政相談委員へ。7. 個人・企業の温暖化対策に助成金、太陽光パネル等の購入にご活用を。8. 全国地域安全運動、10月11日火曜から20日木曜。守ろうよ、私の好きな街だから。 9. 江東区国民保護計画変更案への意見募集、10月12日水曜から11月2日水曜。 10. 明るい選挙啓発ポスター入選作品決定、展示会開催、11月1日火曜から21日月曜、11月29日火曜から12月5日月曜。11. 引きこもりなどでお悩みの方へ、相談会居場所運営10月から12月分を開催。12. ロボット施設見学会、11月10日木曜。最先端機器やロボットの実演を見学、セミナー交流会も開催。13. 養蜂講座参加者募集、11月18日金曜、ミツバチの生態について学習。14. 深川江戸資料館、伝統芸能公開、落語、10月23日日曜。15. 高等若者女性仕事センター、11月度セミナー参加者募集。16. 障害によって分け隔てられることのない社会へ。17. 江東区伝統工芸展、10月29日土曜から11月3日木曜祝日、区無形文化財保持者による実演や体験会など。18. 地域福祉フォーラム、11月17日木曜、地域の力による新たな助け合いの仕組みづくりへ。19. 男女共同参画推進センター講座、人生の新たなステージを考える低年期の男性のためのスターティングノート、10月29日土曜。20. 出産を控えたパパママのためのハッピーコミュニケーション講座、出産後の体調・心理などをワークショップで学習、11月13日27日日曜。21. 豊洲フェスタ、10月22日土曜、23日日曜。体験教室や模擬展、コンサートなど楽しいイベントが満載。22. エコックル高等環境学習プログラム。23. お知らせ。24. 講座催し物。25. 保険。26. 休館休止。27. 観光書。28. その他。29. みんなの広場。30、知っとく、守っとく、自転車ルール。31、祝、リオデジャネイロオリンピック銀メダル、ケンブリッジアスカ選手、祝賀イベント開催、10月17日月曜。32、カーボンマイナス子どもアクション表彰式講演会、優秀な成績の区立小学校10校を表彰。33、クッキングフェスタ、アマチュア焼き菓子蒸し菓子コンテスト&講演会、11月27日日曜、鎧塚俊彦さんが審査・講演、作品を試食し投票もできる。34、魅力百用江東区オンライン観光写真コンテスト2016、締め切り迫る、10月31日月曜。35、頑張る小中学生コーナー。36、知って得する東京2020オリンピック・パラリンピック。以上、目次です。本文に入ります。1、読書の秋、図書館へ行こう。区内に12施設、便利なサービスや催しも。10月27日木曜から11月9日水曜は読書週間です。これに合わせ、区内の図書館では、小中学校の図書委員によるおすすめ本の紹介も展示しています。ぜひ、図書館をご利用ください。図書館を利用するには、本などの資料を借りるには、貸出カードの発行が必要です。発行を希望する方は、氏名・住所が確認できる証明書をお持ちください。こんなこともできる、図書館を便利に使えるサービスなど、借りた本は開館時間外でも入り口のブックポストに返却できます。また、返却は区内のどの図書館でもできます。借りたい本が区内図書館にない場合には、区外図書館や都立図書館などから取り寄せができます。区内在住、在勤、在学の方のみ。図書館ホームページから蔵書検索や予約などができます。予約には貸出カードが必要です。お尋ねいただければ、スタッフが本探しを手伝います。雑誌や CD、DVD も借りられます。対面朗読など、障害のある方向けのサービスもあります。見て、聞いて、楽しむ。お話し会などの催し。小学生や小さなお子さん向けのほか、赤ちゃんも参加できるお話し会や、映画の上映会などの催しを随時開催しています。詳細は図書館ホームページをご覧ください。貴重な資料を所蔵。郷土資料室、深川図書館。江戸から明治、大正、昭和に至る江東区の地図や、戦前、戦後の出版物など、区の歴史を知ることができる資料を収集しています。学童集団疎開資料室、高等図書館。太平洋戦争時の学童疎開に関する資料、写真、絵画、手紙、生活用品など、や体験談を集め展示しています。お近くの図書館はこちら。図書館名、住所、電話番号、ファックスの順に読みます。1、江東、南砂 6-7-52、電話 3640-3151、ファックス 3615-6668。2、深川、清澄 3-3-39、電話 3641-0062、ファックス 3643-0067。3、白川子ども、白川 4-3-19、元加賀庄内、ただし入り口は別。電話 3643-7439、ファックス 3643-7400。4、東洋、東洋 2-3-6、教育センター内、電話 3644-6121、ファックス 3615-6669。5、 豊洲。豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター9階から11階。電話3536-5931。ファクス3532-5075。6、篠ノ目。篠ノ目 2-7-5-201。電話3529-1141。ファクス3529-1144。7、古石場。古石場 2-13-2。古石場文化センター4階。電話5245-3101。ファクス5245-3104。8、上等。大島 4-5-1。総合区民センター4階。電話3637-2751。ファクス3637-3122。9、亀戸。亀戸 7-39-9。電話3636-6061。ファクス3636-6010。10、砂町。北砂 5-1-7。砂町文化センター1階。電話3640-4646。ファクス3640-4610。11、東大島。大島 9-4-2-101。電話3681-4646。ファクス3681-4810。12、枝川図書サービスコーナー。枝川 3-6-16。枝川区民館1階。電話3647-6860。ファクス3647-6860。なお、枝川図書サービスコーナーは、資料の検索、取り寄せ、予約、貸し出し、返却ができる窓口です。本はありません。開館時間、火曜から土曜、9時から20時。日曜祝日、12月28日は9時から17時。高等図書館子ども室、白川子ども図書館、枝川図書サービスコーナーは、9時から17時。休館日、毎週月曜、祝日、休日にあたる場合は翌日、毎月第1金曜、1月5月を除く、年末年始、12月29日から1月4日、特別整理期間、貸し出し限度数、本、雑誌、合わせて20冊、CD、カセット、合わせて5点、ビデオ、DVD、どちらか1点、紙芝居5点、貸し出し期間2週間。問い合わせ先、各図書館、ホームページ、http://www.koto-lib.tokyo.jp/。 2、高齢者・障害者の生活実態等に関する調査にご協力を。対象となった方へ調査票を送付。次期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画及び障害福祉計画を策定するため、生活実態等に関する調査を実施します。対象となった方には調査票を郵送しますので、回答を記入し、同封の返信用封筒に入れてポストに投函してください。回答にあたっては、氏名や住所を記入する必要はありません。今後の施策のあり方を検討するための大切な基礎資料となりますので、ご協力をお願いします。なお、回答結果については、集計・分析を行った上で、区ホームページ等で公表します。高齢者を対象とした調査。65歳以上の方から無作為に抽出した約7500人に対して、日常生活の状況、介護予防に関する意識、介護サービス等の利用状況、地域活動への参加意向などについて調査を行います。調査票は区が委託した調査会社から11月に発送します。障害者を対象とした調査。障害者手帳などをお持ちの方の中から、障害種別により抽出した約5000人に対して、 日常生活の状況や福祉サービスの利用状況、課題等について調査を行います。また、サービス提供事業者にも同様に調査を行います。調査票は、区から10月中旬から下旬に発送します。問い合わせ先、地域ケア推進課包括推進係、電話3647-9606、ファクス3647-3165、介護保険課庶務係、電話3647-9481、ファクス3647-9466、障害者支援課施策推進係、電話3647-4749、ファクス3699-0329。 3. 区独自の訪問通所サービスの従事者養成研修、高齢者の生活援助の基本を2日間で習得。介護保険制度改正に伴い、4月から介護予防日常生活支援総合事業が始まりました。その中で基準を緩和した江東区独自の訪問型通所型サービスを充実させるため、従事者を養成し、人材確保を図る研修を実施します。介護保険制度や高齢者とのコミュニケーション方法の講義など、2日間の研修を終了され、各事業所で雇用された方は、身体介護を伴わないサービスに従事することができます。日時、A コース、11月7日月曜、16日水曜、B コース、11月8日火曜、17日木曜、午前10時から午後6時、研修内容は A コース、B コースとも同じです。場所、江東区文化センター3階第4・第5研修室、東洋 4-11-3。 対象定員、介護の仕事に興味・関心があり、無資格の方、各コース80人、申し込み順。費用無料。締め切り日、10月27日木曜。申し込み、10月17日月曜、午前9時半から電話で、ヒューマンアカデミー株式会社。電話、5348-2039。問い合わせ先、長寿応援課地域支え合い係。電話、3647-9468。ファクス、3647-9247。4。10月は、3R 推進月間。資源、ゴミの分別へのご協力を。10月は、循環型社会の形成に向けた取り組みを推進する 3R。リデュース、ゴミ発生抑制。リユース、再利用。リサイクル、再生利用、推進月間です。23区の埋め立て処分場は、あと約50年でいっぱいになると言われており、新たな処分場の設置もできません。より一層、ゴミの減量、資源化を進めるため、資源、ゴミの分別にご協力をお願いします。平成28年度、ゴミ組成調査結果。今年6月に、ゴミの組成調査を行いました。燃やすゴミの中には、生ゴミが 40.3%、資源となるものが約 20.9% も混入しています。生ゴミの中にはまだ食べられる食品が多く捨てられており、これをフードロスと呼んでいます。身近な工夫で、家庭のフードロスを減らしましょう。10月16日は世界食料デー。世界では9人に1人が飢餓で苦しんでいる一方で、作られる食料の3分の1が捨てられています。日本でも年間約632万トンの食べられる食品が廃棄されています。家庭でできる取り組み。1. 食材は必要な分だけ買う。2. 食事は食べる分だけ作り、食材は使い切る。 3. 食べ残さない。雑紙。雑紙とは、チラシ、お菓子の箱など、新聞、雑誌、段ボール以外の雑多な紙類を言います。雑紙は、雑誌の間に挟むか、紙袋に入れて、資源の日に出してください。ただし、1. 匂いのついた紙。2. 汚れた紙。3. カーボン紙。4. 紙おむつ。未使用品含む。の4種類は、他の紙に匂いや汚れが移り、リサイクルに不適合な素材も含まれているため、燃やすゴミの日に出してください。容器包装プラスチック。容器包装プラスチックとは、商品が入っている容器や商品を包んでいる袋などのプラスチック製包装のことです。プラマークが目印です。出し方。汚れていたらさっと洗い流し、ビニール袋に入れるか、蓋付きバケツに入れて集積所へ。燃やさないゴミの分別方法が変更。9月19日から、ご家庭から排出される蛍光管や乾電池等の水銀を含む廃棄物を燃やさないゴミの日に他の燃やさないゴミと分けて回収しています。出し方の詳細については各世帯に配布しているパンフレット、資源・ゴミの分け方・出し方でご確認ください。区民祭りで食用油などを回収。ご家庭から排出される食用油と水銀含有廃棄物、体温計、温度計などを清掃リサイクル化ブースで回収します。食用油はペットボトルなどの蓋付きの容器に入れてお持ちください。10月は不適正搬入防止月間。23区の清掃工場では 3R 推進月間に合わせて10月を不適正搬入物防止月間としています。焼却不適物が原因で焼却炉が停止すると、ゴミ収集の遅れやゴミの取り残しなど、23区全体のゴミの処理に大きな影響を与えかねません。ルールを守って清掃工場の安全で安定した運営にご協力をお願いします。問い合わせ先、清掃リサイクル課。電話。3647-9181 ファクス 5617-5737 5. 人権週間に向けて 3. 外国人の人権問題共に働き、共に暮らすために江東区で暮らす外国人は平成28年1月1日現在 24,329 人で区民のおよそ20人に1人になります。国別の割合は、中国 52%、韓国・朝鮮 19%、インドやフィリピンの出身者も増えています。また、区内には国際留学生会館があり、外国人研修・技能実習制度により滞在する外国人も増加しているため、江東区で暮らす外国人はますます増えていくと考えられます。住宅や就労などでの差別。国際化が進む一方で、言語や文化、宗教や生活習慣などの違いや、これらの理解が不十分なため、外国人に対する差別や偏見が見られます。例えば、アパートへの入居や公衆浴場での入浴の拒否、働く期間が一定でない、賃金が安いなど、就労の形態や条件で差別される事例が発生しています。また、研修制度を悪用し、外国人の実習生に契約とは違う労働条件で働かせたり、賃金を払わなかったりする事件もあります。こうした対応や差別は、外国人の人権を傷つけています。私たちにできること。人権は誰もが生まれながらに持っている侵すことのできない権利です。同じ地域社会で共に暮らし働く仲間として、外国人の人権を尊重し、共生する地域社会を築いていくためには、お互いを理解することが大切です。外国人の 宗教、習慣、文化を理解して、外国人の持つ価値観、生活習慣などの多様性を尊重しましょう。身近な外国人の方々と積極的にコミュニケーションを図り、地域社会への参加を呼びかけましょう。交流を通じて日本の文化や習慣、ルールを理解してもらいましょう。多様性を尊重する社会を目指して、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会を控え、外国人と接する機会は今後ますます増加することが予想されます。外国人が住みよい街は、日本人にとっても住みよい街となるはずです。外国人と日本人がお互いの人権を尊重し合える、人権が尊重される街、江東区を実現しましょう。問い合わせ先、人権推進課、人権推進担当。電話 3647-1164。ファクス 3647-9556。6. 行政相談週間。10月17日月曜から23日日曜。国などへの要望・苦情は行政相談委員へ。皆さんに行政相談や行政相談委員制度に対する理解を深めていただくため、行政相談週間を設けています。毎日の暮らしの中で国などが行っている仕事について、要望や苦情をお持ちの方はいらっしゃいませんか？そのような時、行政相談委員が行政と住民の橋渡し役として相談に応じ、助言し、適切な措置を講じます。区では日頃から定期的に行政相談を実施しています。なお、行政相談委員は電話でも皆さんの声をお聞きしていますのでご相談ください。氏名、電話番号の順に読みます。山本よし子、電話 3647-2316。串部幸喜、電話 3637-2028。積田喜一、電話 3644-7307。坂道代、電話 3647-3704。新藤隆、電話 3647-6221。金子克明、電話 3631-3420。 浅野道子、電話 3684-3840。 行政相談は次のところでも受け付けています。行政苦情110番、東京行政評価事務所、電話 0570-090-110。 ファクス5331-1761。 IP 電話などをご利用の場合、電話 3363-1100。 東京総合行政相談所、西武池袋本店7階、本店の休業日、年末年始を除く毎日受付、電話 3987-0229。 なお、総務省ホームページからメールでも受け付けています。ホームページ、https://www.soumu.go.jp/hyouka/gyousei-form.html。10月15日土曜、区民祭りで特設行政相談所を開設。行政相談週間に伴い、特設行政相談所を開設します。日時、10月15日土曜、午前10時半から午後3時。場所、区民祭り中央祭り内都民ギャラリー、都立木場公園。問い合わせ先、広報校長課、校長相談係。電話 3647-2364。ファクス 3647-9635。7. 個人、企業の温暖化対策に助成金。太陽光パネル等の購入にご活用を。区では、 個人住宅、集合住宅及び事業所を対象に、地球温暖化防止に貢献する設備について、経費の一部を助成しています。次の通り、地球温暖化防止設備導入助成事業、対象設備及び助成金額一覧表。各助成対象設備に対する助成金額上限額です。助成対象設備、太陽光発電システム、助成金額上限額、太陽電池モジュールの交渉最大出力の合計値 1kW あたり5万円、個人住宅用、事業所用は上限20万円、集合住宅用、上限150万円、CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器、設置に要する経費の 5%、個人住宅用、1設備あたり上限4万円、事業所は1設備あたり上限8万円、集合住宅用、記載なし、燃料電池装置、設置に要する経費の 5%、個人住宅用、1設備あたり上限10万円、事業所は1設備あたり上限20万円、集合住宅用、記載なし、エネルギー管理システム機器、設置に要する経費の 5%、個人住宅用、1設備あたり上限2万円、事業所は1設備あたり上限4万円、集合住宅用、上限15万円、鋼反射率塗装、鋼反射率塗装、トップコート及び下地用塗料、プライマー、各1回塗布するための塗料材料費、個人住宅用、事業所用は上限20万円、集合住宅用、上限150万円。表終わり。CO2 削減効果の大きい、これらの総エネ・省エネ設備を導入し、各家庭及び事業所による地球温暖化防止にご協力をお願いします。申請は必ず工事着工前に行ってください。着工後の申請は受付できませんのでご注意ください。また、工事完了後は完了報告書を提出していただきます。助成要件、助成金額、申請の際の必要書類等、詳細は区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。締め切り日、平成29年3月10日、金曜。問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係。電話、3647-6124。ファクス、5617-5737。8. 全国地域安全運動。10月11日火曜から20日木曜。守ろうよ、私の好きな街だから。犯罪のない安全で安心して暮らせる地域社会を実現するため、守ろうよ、私の好きな街だからをスローガンに、10月11日火曜から20日木曜までの間、全国地域安全運動が実施されます。次の5つが警視庁による重点項目です。1、特殊詐欺の被害防止。2、子どもと女性の犯罪被害防止。3、侵入窃盗の被害防止。4、万引き、自転車等の防止。5、インターネットの安全な利用。安全で安心して暮らせる街の実現には、自分たちの街は自分たちで守るという自助・共助の意識を持ち、防犯の輪を広げることが大切です。防犯パトロール団体の活動を支援。区では防犯パトロールを行う団体を募集し、登録団体には防犯資機材、団体名入りのパトロールベスト、防犯誘導灯、防犯ブザー、腕章の支給を行っていますのでご活用ください。口頭安全安心メールにぜひご登録を。 区内の犯罪発生情報や防犯情報、防災関連情報、防災無線の放送内容等を口頭安全安心メールでお知らせしていますので、ぜひご登録ください。登録方法。1. カラーメールを以下に送信。koton-anzen@m.msgs.jp 2. 登録確認のメールが届いたら、完了用 URL へアクセス項目を選択して送信。3. 登録終了となります。なお、迷惑メール受信拒否設定をしている場合は、以下を受信設定してください。koton-anzen@city.koto.lg.jp 問い合わせ先、危機管理課防犯担当。電話3647-4399。ファックス3647-9651。9. 江東区国民保護計画。変更案への意見募集。10月12日水曜から11月2日水曜。国の国民の保護に関する基本指針が変更されたことを踏まえ、都は平成27年3月に東京都国民保護計画を変更しました。区では都の計画の変更点などを区の計画に反映し、整合性を図るため、江東区国民保護計画を変更します。変更案に対するご意見をお寄せください。変更案の閲覧場所、江東情報ステーション、区役所2階、危機管理課危機管理係、区役所隣防災センター4階1番、各図書館、区ホームページでも閲覧できます。意見募集期間、10月12日水曜から11月2日水曜必着。意見の提出方法。1、氏名。2、住所。3、年齢。4、性別。5、ご意見。区外の方は、在勤、在学等も、を記入し、郵送、ファクス、電子メール、または、危機管理課、危機管理係、窓口へ。電話受付は行いません。今後のスケジュール。寄せられたご意見を踏まえて、必要な見直しを行い、江東区国民保護協議会及び都との協議を経て、平成29年3月末までに変更計画を策定する予定です。問い合わせ先、危機管理課危機管理係。電話3647-9382。ファクス3647-9651。e メール056100@city.koto.lg.jp 10. 明るい選挙啓発ポスター入選作品決定。展示会開催。11月1日火曜から21日月曜。11月29日火曜から12月5日月曜。明るい選挙啓発ポスターコンクール審査会が9月7日に開催され、応募総数694点、小学校390点、中学校304点の中から入選佳作作品が決定しました。作品展示会、入選20点、佳作20点の開催。区内4会場で入選佳作作品を展示しますので、小中学生の力作をぜひご覧ください。各会場で開館日時が異なりますのでご注意ください。また、10月15日土曜、16日日曜に開催される区民祭りでも入選作品を展示します。このほか、平成29年1月から2月に、区内の駅やショッピングセンターでの展示会も計画しています。詳細は1月の区報でお知らせします。 総合区民センター2階展示ホール、大島 4-5-1、11月1日火曜午後から7日月曜。亀戸文化センター1階展示スペース、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ、11月8日火曜から14日月曜。豊洲シビックセンター1階ギャラリー、豊洲 2-2-18、11月15日火曜から21日月曜午前。江東区文化センター2階展示ロビー、東洋 4-11-3、11月29日火曜から12月5日月曜。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話3647-9091、ファクス3647-9592。
11、引きこもりなどでお悩みの方へ、相談会居場所運営10月から12月分を開催。区では引きこもりをはじめ、社会的に困難を抱える若者が次の一歩を踏み出すための手助けをする事業、高等ユーステップとして、専門知識と経験を有する相談員が個別面談・電話相談を行っています。日時・場所、次の通り。日程、10月18日火曜、居場所運営あり。会場、総合区民センター7階第2・第3会議室、大島 4-5-1。 10月28日金曜、区役所7階第73・第74会議室。11月2日水曜、居場所運営あり。総合区民センター7階第2・第3会議室。11月15日火曜、居場所運営あり。総合区民センター7階第2・第3会議室。11月25日金曜、豊洲シビックセンター8階第3・第4研修室、豊洲 2-2-18。12月3日土曜、居場所運営あり。総合区民センター7階第2・第3会議室。12月22日木曜、江東区文化センター5階第6・第7会議室。時間はいずれも13時30分から16時30分。対象定員、区内在住・在学・在勤のおおむね15歳から40歳未満の方、及びその保護者等。1回の開催で4人から6人程度。費用無料。内容、個別面談、電話相談、当事者の居場所運営、及び専門機関の紹介。申し込み、面談は各開催日前日、土曜日曜祝日を除くまでに。電話相談は開催日に、相談専用ダイヤル、電話 070-2195-6781。 問い合わせ先、青少年センター仮事務所、電話 5633-6371、 ファクス 5633-4127。 12、ロボット施設見学会。11月10日木曜、最先端機器やロボットの実演を見学、セミナー・交流会も開催。今年4月にオープンした新たなロボット開発拠点、東京ロボット産業支援プラザを見学しませんか？ロボット技術は幅広い分野で、生産性の向上などの社会的課題を解決する可能性を有しています。施設見学では、最先端機器やロボットのデモンストレーションをご覧いただけます。ロボット開発に携わる大学教授や企業のセミナーも同時開催。セミナー後には交流会も開かれます。未来へ向けたものづくりのヒントがあります。ぜひご参加ください。日時、11月10日木曜、午後1時15分出発。 午後5時半帰着予定。場所、テレコムセンタービル東棟、青海 2-5-10。集合、午後1時に区役所前、往復貸切バスで移動。対象定員、中小企業の方40人程度、申し込み順。費用、1000円、交流会費。内容、東京ロボット産業支援プラザ施設見学会、産学技術セミナー、産学交流会。申し込み、10月17日月曜から電話またはファクスメールに、1、会社名、参加者名、2、住所、3、電話番号、4、業種を記入し、経済課産業振興係へ。電話3647-2332、ファクス3647-8442、E メール sangyou-k@city.koto.lg.jp。 13、養蜂講座参加者募集。11月18日金曜、ミツバチの生態について学習。 NPO 法人銀座ミツバチプロジェクトを講師に迎え、環境指標生物ともいわれるミツバチの生態について学びます。日時、11月18日金曜午後2時から4時半。場所、江東区文化センター6階第1から第3会議室、東洋 4-11-3。 定員70人、抽選。費用無料。締め切り日、10月28日金曜必着。申し込み、往復はがき1人1枚に、1、口座名、2、住所、3、氏名、振り仮名、4、電話番号を記入し、郵便番号135-8383、区役所区民課区民係へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話3647-8406、ファクス3647-9206。14、深川江戸資料館伝統芸能公開落語、10月23日日曜。江戸庶民の大きな楽しみの一つであった落語、落語の舞台そのものである常設展示室、江戸の街並みの中で江東区ゆかりの落語家の出演により落語をお楽しみいただきます。日時、10月23日日曜午後2時から2時半。費用、大人400円、小中学生50円、常設展示室観覧料、中学生以下は保護者同伴。出演、桂夏丸。場所、問い合わせ先、深川江戸資料館、白川 1-3-28、 電話 3630-8625、 ファクス 3820-4379。15、高等若者女性仕事センター、11月度セミナー参加者募集。新たな手法で就活スキルを学んでみませんか。音楽学校のボイストレーニング法で相手に伝わる話し方を身につけて面接対策に生かしましょう。性格診断では職場で活躍するコミュニケーション達人になるヒントをつかみます。企業向けセミナーでは、離職率低下につながる人事評価のポイントをお伝えします。日時、内容、次の通り。対象、日程、定員、申し込み順、テーマの順に読みます。対象、若者、39歳以下、性別不問、4講座あります。日程、11月15日火曜、10時から12時。定員、 申し込み順、15人。テーマ、面接にも生かそう、広瀬香美音楽学校メソッドによる相手に伝わる話し方講座。11月22日火曜14時から16時。15人。出張セミナー in 東洋町、キャリア&ライフデザインを考えよう。将来設計見える化講座。11月25日金曜、13時30分から15時30分。15人。エゴグラム性格診断で知る私のコミュニケーション成功術。11月30日水曜13時から17時。15人。わかるけどできない悩みを解決。就活集中講座。対象、女性、4講座あります。11月4日金曜10時から12時。10人。求職者のための OA スキルアップ研修、ワード中級編。11月8日火曜10時から12時、15人。第一印象アップのためのカラー講座、メイク編。11月10日木曜10時から12時、10人。求職者のための OA スキルアップ研修、Excel 中級編。11月29日火曜10時から12時、15人。自己分析で見つけよう。自己 PR 自己紹介のネタ探し講座。対象、一般。11月19日土曜10時から11時30分。5人。個別に添削サポートします。応募書類の書き方レッスン。対象、企業。11月17日木曜15時から17時。10社20人。離職率低下と人材確保の鍵、失敗しない人事評価術。場所、高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階、ほか。なお、11月22日、キャリア&ライフデザインを考えよう、将来設計見える化講座のみ、江東区文化センター3階第2研修室。東洋 4-11-3 で開催します。費用無料。申し込み。10月15日土曜9時30分から電話で高等若者女性仕事センター。若者女性一般対象。電話 5836-5160。企業対象。電話 5836-5161。共通、ファクス、3637-2351。ホームページ、http://koto-shigoto.jp/。詳しくはお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。16、障害によって分け隔てられることのない社会へ。第3回、誰でもできる情報保障。私たちの生活と情報。私たちが日常生活を送るためには、目で見えるもの、耳で聞こえるものなど、様々な情報が必要です。しかし、中には視覚や聴覚に障害があるため、必要な情報がうまく入手できない人もいます。こうした人たちに、適切に情報を届けるための配慮を情報保障と言います。視覚障害者と聴覚障害者。視覚障害者が情報を得る手段として、全盲の人は音声や点字、触覚、弱視の人は音声や拡大文字などを用います。点字は重要な情報伝達手段ですが、点字を読めない人もいます。また、慣れない場所での移動には、案内や誘導が必要なこともあります。一方、聴覚障害者の多くは、文字や図など、視覚を中心に情報を得ています。コミュニケーションの方法は、音声での会話、 相手の口の動きを読み取り理解する読話、手話、筆談など個人差があります。また、外見からは分かりにくい障害であることも特徴です。あなたができる情報保障。電車に乗り込む際、白杖を持った人が列の動きが分からず取り残されていた。災害時の非常放送や車のクラクションが鳴っているのに聞こえない様子の人がいた。などの状況を見聞きしたり経験したりしたことはありませんか？そんな時、列が動いたことに気づかない人に対しては、列が進みますよと声をかける。放送などが聞こえない様子の人には、指差しや筆談などで状況を伝えるなど、ちょっとした気遣いや心配りをしてはいかがでしょうか。このほか、気遣い、配慮の例として、簡単な手話表現を覚えておく。駅のホームの端など、危険な場所を歩いている視覚障害者には、肩に触れながら一声かけ、安全な場所に誘導することなどがあります。今回は、視覚障害と聴覚障害を中心に取り上げましたが、失語症、識字障害、知的障害など、情報保障を必要とする障害のある人はたくさんいます。どんな人に対しても、できる範囲であなたなりの配慮をしてください。それが、障害のある人たちも住みやすい社会を作ることへとつながるのです。問い合わせ先、障害者支援課施策推進係、電話 3647-4749、ファックス 3699-0329。 17、江東区伝統工芸展、10月29日土曜から11月3日木曜祝日。区無形文化財保持者による実演や体験会など。伝統工芸の技を受け継ぐ区無形文化財保持者による実演体験を行います。今回は特集として江戸指物山田貨幣を取り上げます。ぜひご観覧ください。伝統工芸品即売もあります。日時、10月29日土曜から11月3日木曜祝日。午前9時半から午後5時。最終日は午後4時まで。場所、深川江戸資料館、地下レクホール、白川 1-3-28。実演公開、日時、午前10時から午後4時、休憩時間含む。費用、無料。技の体験、日時、1、午前10時から正午、2、午後1時から3時。費用、実費。内容、次の通り。日程、技術、保持者の順に読みます。10月29日土曜、包丁製作、吉沢美沙夫。手書き友禅、和田信明。別行細工、技の体験ができます。磯貝実。染色補正、丸田恒弘。無地染め、技の体験ができます。近藤義治。10月30日日曜。建具、技の体験ができます。友国三郎。江戸指物、技の体験ができます。山田和彦。刀剣研磨、臼杵義彦。相撲を呼び出し、たつけばかま製作、富永博士。飴細工、青木木。江戸切子、技の体験ができます。小林義郎。すだれ製作、技の体験ができます。豊田勇。木彫刻、渡辺義則。10月31日月曜。帯製作、杉浦正雄。建具、技の体験ができます。友国三郎。飴細工、青木木。11月1日火曜。江戸指物、 技の体験ができます。山田和彦、相撲を呼び出したつけばかま製作、富永博士、襖骨、襖縁、鈴木信弘、飴細工、青木木。11月2日水曜、刀剣研磨、臼杵義彦、江戸刺し物、技の体験ができます。山田和彦、江戸切子、技の体験ができます。小林義郎、飴細工、青木木。11月3日木曜祝日、紋章上絵、亀山春夫、刀剣研磨、臼杵義彦、江戸刺し物、技の体験ができます。山田和彦、兵具、技の体験ができます。岩崎明、飴細工、青木木。鍛金、技の体験ができます。佐生明義、さらさ染め、技の体験ができます。佐野敏夫雄二。実演公開、技の体験いずれも申し込み当日直接会場へ。問い合わせ先、文化観光課文化財係、電話 3647-9819、 ファクス 3647-8470。 18地域福祉フォーラム、11月17日木曜、地域の力による新たな助け合いの仕組みづくりへ。少子高齢化や核家族化などが進み、これからは地域で住民主体の助け合い活動が求められる時代になってきました。それぞれの地域、町会、自治会等の特性に応じた新たな助け合いの仕組みづくりについて、区内ですでに始まっている取り組みも踏まえ、皆さんも一緒に考えてみませんか。日時、11月17日木曜午後2時から4時40分。場所、総合区民センター2階デコホール、大島 4-5-1。 定員300人、申し込み順。費用無料。内容、基調講演、今助け合いを広めるとき。パネルディスカッション、事例に基づく助け合いの仕組みづくり。区内で助け合い活動に取り組む町会、自治会、NPO、ふれあい生き生きサロンからの活動事例発表。申し込み、10月17日月曜から電話またはファクスに氏名、電話番号を記入し、江東区社会福祉協議会地域福祉推進課へ。電話 3640-1200、 ファクス5683-1570。 19、男女共同参画推進センター講座、人生の新たなステージを考える定年期の男性のためのスターティングノート、10月29日土曜。家族のために、会社のためにと働いてきたけれど、退職後はどうしよう、そんな疑問をお持ちの定年世代の男性に、楽しく充実した人生を歩むためのヒントを送ります。仕事中心で駆け抜けてきた日々を振り返りながら、同世代の仲間と語り合い、新しい生活を描きませんか。日時、10月29日土曜、午後1時から4時半。場所、男女共同参画推進センター第1・第2研修室。対象定員、定年期の男性及び定年期を迎える男性30人抽選。費用無料。締め切り日、10月20日木曜必着。申し込み、電話窓口またはファクス、はがきに、1、口座名、2、氏名、振り仮名、3、生まれ年、4、性別、5、郵便番号、住所、6、電話番号、 7、ファックス番号を記入し、郵便番号 135-0011、扇橋 3-22-2、パルシティ江東内男女共同参画推進センターへ。なお、区ホームページからも申し込みできます。電話5683-0341、ファックス5683-0340。20、出産を控えたパパママのためのハッピーコミュニケーション講座。出産後の体調心理などをワークショップで学習。11月13日、27日、日曜。ママの出産後の体調心理状態を理解し、パパが育児に関わるコツを学びましょう。夫婦でどう気持ちを伝えるか、ワークショップを通して体験します。日時、11月13日日曜、27日日曜、午後2時から4時、全2回。場所、男女共同参画推進センター、第1、第2研修室。対象定員、出産を予定しているまたは子育て中の方、夫婦26人、抽選。一人での参加も可。費用、無料。一時保育、幼児1歳6ヶ月から就学前、10人程度、無料、申し込み時要予約。なお、1歳6ヶ月未満のお子さんは同伴で受講できます。締め切り日、10月25日火曜必着。申し込み、電話窓口またはファックス、はがきに、1、口座名、2、氏名、振り仮名。夫婦で申し込みの場合は、二人の氏名、振り仮名。3、生まれ年。4、性別。5、郵便番号、住所。6、電話番号。7、ファックス番号。8、出産予定の有無。ありの場合、出産予定日。9、保育希望の有無。希望の場合は、10、お子さんの氏名、振り仮名。11、生年月日。12、性別。13、さくらんぼ保育室利用経験の有無。14、同伴するお子さんの有無、月齢を記入し、郵便番号 135-0011、扇橋 3-22-2、パルシティ江東内、男女共同参画推進センターへ。なお、区ホームページからも申し込みできます。電話 5683-0341、ファックス 5683-0340。 21、豊洲フェスタ、10月22日土曜、23日日曜。体験教室や模擬店、コンサートなど楽しいイベントが満載。豊洲文化センターが開催するお祭りです。地域の方を中心に、近隣の企業、団体の協力による体験教室やスタンプラリー、模擬店、無料のコンサートなどを開催します。当日参加可能な催しばかりです。お子さん連れでも、大人だけでも楽しめます。詳細はホームページをご覧ください。日時、10月22日土曜、午前11時から午後4時、23日日曜、午前10時から午後3時。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、豊洲文化センター、豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター内。電話、3536-5061、ファックス、5560-0505。ホームページ http://www.kcf.or.jp/toyosu。 22、エコックル高等環境学習プログラム11月。深まる秋の自然を感じよう。講座に参加して 秋の自然を感じてみませんか。日時、内容、次の通り。一部、10月追加分含む。講座名、日程、内容、費用、持ち物、対象の順に読みます。講座名、エコックル田んぼ写生及び活動紹介展示会。日程、10月18日火曜から30日日曜、9時から17時。日曜の10時から12時、13時から16時は、解説員による案内あり。内容、エコックル田んぼ受講生が写生した絵や活動の写真を展示して紹介します。申し込み、当日直接会場へ。費用、無料。持ち物、なし。対象、どなたでも。小学生未満は、要保護者同伴、幼児同伴か。親子で新砂干潟観察会。11月12日土曜10時30分から15時30分。エコックル高等で干潟の生き物講座受講後、新砂干潟に貸切バスで移動して、野鳥、魚介類の観察と環境保全活動をします。集合解散場所、エコックル高等。一組450円。飲み物、お弁当、帽子、タオル、ゴム長靴、長袖着用、雨具、着替え、筆記用具、お持ちの場合、双眼鏡、酔い止め。小学生と保護者12組24人、申し込み順。保護者1人で子2人の同伴、不可。佐々木博士のワクワク生き物探検隊、単発参加。11月13日日曜9時30分から12時。自然案内人と一緒に親子で身近な自然を探検しながら自然観察をします。無料。飲み物、筆記用具、帽子、雨具、虫除けスプレー、虫刺され薬、長ズボンで参加。年長児から小学生と保護者15組30人。申し込み順。古布で作ろう、素敵な布造り。11月18日金曜、10時から15時。自宅にある古布を利用して、手作りで体に優しい布造りを作ります。1000円。土台用布、ハサミ、物差し、筆記用具、洗濯バサミ6個、お弁当、飲み物、エプロン。16歳以上、どなたでも18人。申し込み順。星のお話と星空観望会。11月20日日曜16時から18時30分。星のお話を聞いた後、スバルや季節の星空を眺めて身近な夜空を楽しもう。場所、辰巳の森海浜公園、予定。無料。懐中電灯、防寒具。お持ちの場合、双眼鏡、レジャーシート。小学生以上30人、申し込み順。小学生は要保護者同伴。秋の公園で自然と触れ合おう。11月27日日曜9時30分から12時。仙台堀川公園で自然観察。秋を探しに行きませんか？場所、仙台堀川ポケットエコスペース。集合、区役所母子像前。無料、筆記用具、長袖、長ズボン、履き慣れた靴を着用。どなたでも30人。申し込み順。小学生以下は要保護者同伴。なお、同伴保護者1人が引率できるお子さんの人数は講座によって異なります。特に記載のない講座は対象者以外の方、幼児等の入室、参加はできません。詳しくはお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。場所、エコックル高等、潮見 1-29-7 ほか。申し込み、10月15日土曜9時からエコックル高等に電話または窓口で。 電話3644-7130、ファクス3644-7135、ホームページ http://www.ekokkuru-koto.jp/。
23. お知らせ。一人親家庭等医療証、丸親医療証、現況届を発送。一人親家庭等医療証は、毎年現況届の提出による更新手続きが必要です。10月12日水曜に、丸親医療証をお持ちの方に現況届をお送りしますので、10月31日月曜までにご提出ください。なお、現在お持ちの丸親医療証、紫色の有効期間は12月31日土曜までです。現況届を提出し、受給資格が更新されると、新しい丸親医療証、桃色が12月中旬に交付されます。提出書類等。1. 一人親家庭等医療証現況届。 2. 女性対象者全員の保険証のコピー。 3. 養育費等に関する申告書、同封されていた方は必ず提出。締め切り日10月31日月曜必着。申し込み郵便番号 135-8383、区役所子育て支援課給付係、区役所3階14番に、郵送または持参。電話 3647-4754、 ファクス 3647-9196。 区税徴収嘱託員は休日夜間も訪問。区税徴収嘱託員は、納付期限の過ぎた住民税の収納と納期内の自主納付を推奨するため、平日の昼間に加え、土曜、日曜や祝日、夜間も個別訪問を行っています。嘱託員は名札着用のほか、江東区区税徴収嘱託員証を常に携帯しています。不審に思われた際は身分証明書の提示をお求めください。なお、納付から収納を確認できるまで2週間程度かかるため、行き違いで訪問することがあります。ご了承ください。問い合わせ先、納税課収納推進係、電話 3647-2063、 ファクス 3647-8646。 都市景観審議会、傍聴できます。区では水辺を生かし、緑豊かな潤いのある景観づくりを進めています。審議予定案件等、詳細は都市計画課、区役所5階21番、窓口に提示しています。日時、11月1日火曜14時から。場所、江東区文化センター6階第2・第3会議室。東洋 4-11-3。定員10人、抽選。申し込み、当日13時15分までに都市計画課窓口へ。問い合わせ先、都市計画課都市計画担当。電話 3647-9439。ファクス 3647-9009。シルバー人材センター。会員募集、入会個別相談会。シルバー人材センターは、もう就職は望まないが、働くことを通じて生きがい、健康づくり、社会参加をしたいという高齢者の方に、希望と経験や能力に応じて仕事を提供しています。現在の会員数は約3000人です。対象、健康で働く意欲のある60歳以上の区内在住者。職種、 屋内外軽作業、清掃、施設管理、家事援助サービス、自転車整理、カート整理、児童通学案内業務など。入会個別相談会、シルバー人材センターの仕組みや働き方など、質問に職員がお答えします。日時、場所。1、10月19日水曜14時30分から16時30分。森下文化センター3階第1研修室。森下 3-12-17。2、10月21日金曜9時30分から11時30分。砂町区民館タウンホール北砂 4-7-3。申し込み。当日直接会場へ。問い合わせ先、シルバー人材センター。電話、3649-3533。e メール、koto@sjc.ne.jp。24、講座催し物。江東区マンション交流会。日時、11月5日土曜、13時から16時30分。場所、江東区文化センターサブレクホール、東洋 4-11-3。定員60人、申し込み順。費用、500円、参加費。内容、講演会、マンションの防水工事を中心に。なお、交流会終了後に別会場で第50回記念パーティーあり、江東マンションフォーラム21の会員以外の参加希望者は費用4000円。締め切り日11月2日水曜。申し込み、電話窓口またはファクスにマンション名、住所、氏名、電話番号を記入し、住宅課、住宅指導係、区役所5階1番へ、ファックス 3647-9268、電話 3647-9473。 荒川クリーンエイド、河川一斉清掃。荒川の自然を守り育てていくための一歩として荒川クリーンエイドを行います。多くの方々のボランティア参加をお待ちしています。河川一斉清掃は荒川下流域西9区で行われています。日時、10月29日土曜9時30分から11時30分、雨天中止。集合、9時30分、荒川砂町水辺公園、東西線鉄橋下。内容、ゴミの選別収集。なお、ゴミ袋、軍手、大人用は用意してありますので、帽子、動きやすい服装でご参加ください。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、施設保全課庶務係、電話 3642-5099、ファックス 3642-4748。文化財講演会。街並みが移り変わる中で、歴史的建造物が持つ価値や意味についてお話しします。日時、11月11日金曜、18時30分から20時30分。場所、教育センター1階大研修室、東洋 2-3-6。定員150人、先着順。費用、無料。内容、江東区の近代建築、建築移行を中心に。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、文化観光課文化財係、電話 3647-9819、ファックス 3647-8470。 深川東京モダン館、深川モダン食堂。昭和初期のレシピを再現。 昨年実施した投票で1位と2位に選ばれたメニューを提供します。日時1、10月29日土曜、30日日曜、11時30分から15時。2、11月5日土曜、6日日曜、11時30分から15時。定員、各日20人、先着順。費用、1000円。内容、1、スコッチエッグ。2、ハツシビーフ。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15。電話、5639-1776。ファクス、5620-1632。ホームページ、http://www.fukagawatokyo.com/。亀戸梅屋敷寄せ。日時、10月14日金曜から28日金曜、13時30分から15時30分。会場13時。土曜、日曜、月曜、10月21日金曜、26日水曜を除く。定員50人、先着順。費用1000円。出演、三遊亭円吉、10月14日。三遊亭楽麻呂、10月28日、ほか。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先。亀戸梅屋敷、亀戸 4-18-8。電話、6802-9550。ファクス、6802-9445。月曜休館。ホームページ、http://www.kameume.com/。児童会館フェスティバル、天体観望会、ベビーマッサージ。1、児童会館フェスティバル。日時、10月29日土曜、13時から16時。対象、定員。幼児から中学生。350人、申し込み順。内容、ゲームや工作、食べ物、パフォーマンスショー。ファファなど。申し込み、10月15日土曜から児童会館1階受付で。2、天体観望会、火星。日時、11月5日土曜。集合、19時に2階ホール、19時15分受付終了。対象、定員。どなたでも60人、抽選。結果は当選者にのみ10月21日金曜連絡。なお、小学生以下は保護者の申し込みと当日の付き添いが必要。締め切り日、10月20日木曜。申し込み、児童会館に電話または窓口で。雨天曇天の場合は、2階ホールで星空解説。3、ベビーマッサージ。日時、11月6日日曜。1、10時から10時40分。2、11時から11時40分。対象、定員。区内在住で歩き始める前の0歳児と保護者、各回12組、抽選。結果は当選者にのみ、10月22日土曜連絡。お父さんの参加も歓迎。持ち物、バスタオル、飲み物。締め切り日、10月20日木曜。申し込み、児童会館に電話または窓口で。電話、3633-6911。ファクス、3633-6936。いずれも、場所、児童会館、 住吉 1-9-8 費用無料。目指せ江東区長杯江東区子ども将棋大会。初心者から上級者まで楽しめる大会です。最高位クラスの優勝者には江東区長杯を授与します。また各クラス優勝者にはプロ棋士との対局をプレゼント。参加賞もあります。日時12月4日日曜12時30分から。場所江東区文化センター3階レクホール東洋 4-11-3 ほか。対象定員区内在住在学または区内将棋クラブ等に通っている小中学生200人申し込み順。費用300円。クラス上級クラス、おおむね5級以上、スイス方式で4回対局、持ち時間20分。一般クラス、おおむね6級以下、学年別に対局、時間内規定対局数による勝率で決定。申し込み、10月15日土曜から、江東区文化センターに、電話または窓口で、電話、3644-8111、ファックス3646-8369。弁士講座受講生発表会。無声映画に説明やセリフをつける活動弁士。その第一人者、沢戸みどりさんから学んだ受講生が、実際に映画に説明をつけて発表します。同じ映画でも生徒によって説明のつけ方も雰囲気も変わります。その違いもお楽しみください。日時、10月16日日曜13時30分開演。対象、どなたでも。費用、無料。内容、無声映画、伊豆の踊り子、まぶたの母、ちびっこギャング、モンキービジネスの弁士発表。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、古石場文化センター、古石場 2-13-2、電話 5620-0224、ファクス 5620-0258。公式テニス、ソフトテニス教室。日時、対象、定員、次の通り、抽選。水曜公式テニス教室。期間、回数。11月30日から平成29年1月25日の水曜。12月28日、平成29年1月4日を除く、全7回。時間、9時15分から10時45分。対象、定員、16歳以上の女性12人。11時から12時30分、12時45分から14時15分、14時30分から16時、いずれも16歳以上12人。木曜ソフトテニス教室。12月1日から平成29年1月26日の木曜。12月29日。平成29年1月5日を除く全7回。9時15分から10時45分。16歳以上の女性12人。11時から12時30分。16歳以上12人。13時20分から14時50分。テニス経験者16歳以上12人。場所、荒川砂町定休場。東砂。3-28地先。費用7700円。締め切り日10月28日金曜必着。申し込み往復はがき1人1枚に、1教室名、2時間、3住所、4氏名振り仮名、5年齢、6電話番号、7テニス経験の有無、 8レンタルラケットの要不要を記入し、郵便番号 136-0081 夢の島 1-1-2 夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ、電話 3522-0846、 ファックス 3522-0855。 上等ふれあいセンター男の体操教室、日時11月5日から26日の土曜全4回、10時から11時30分。場所、上等ふれあいセンター北砂 4-20-12。 対象、定員、区内在住の60歳以上の方60人抽選。費用、無料。申し込み、はがきを持参し、未登録の方は、健康保険証等も、10月17日月曜から21日金曜、最終日は16時に、上等ふれあいセンター窓口で、電話 3640-8651、ファックス 3699-6744。 亀戸ふれあいセンター、鍋さんの元気ワクワク講座、日時11月10日木曜14時から15時30分。場所、亀戸ふれあいセンター会議室、亀戸 9-33-2-101。 対象、定員、区内在住で60歳以上の方70人申し込み順。費用、無料。内容、講話、締め切り日10月31日月曜、申し込み10月15日土曜から亀戸ふれあいセンターに電話または窓口、未登録の方は登録が必要、保険証持参で。電話 5609-8822、 ファックス 5609-8821。認知症家族介護者教室交流会、認知症についての講話と家族介護者の交流会を行います。ぜひご参加ください。日時、場所、次の通り。日時、11月12日土曜14時から15時30分。施設名、会場、特別養護老人ホーム北砂ホーム北砂 6-20-30。 内容、薬剤師による薬の管理方法や飲み忘れ防止など実際の対応方法についての講話と家族介護者の交流会。申し込み、問い合わせ先、北砂東長寿サポートセンター、電話 5606-1744、 ファックス 5683-2440。 11月19日土曜14時から15時30分。特別養護老人ホーム深川愛の園、冬木 16-7。 順天堂東京高等高齢者医療センターの看護師による最新の情報も含めた認知症に関する講義と家族介護者の交流会。冬木長寿サポートセンター、電話 5639-9121、 ファックス 3641-1522。 定員20人申し込み順。費用、無料。申し込み、10月17日月曜から電話で各長寿サポートセンター。高齢者家族介護教室、無料。申し込み順、10月17日月曜から各施設に電話。介護に役立つ知識や技術を学びます。対象、定員、区内在住在勤で介護を行っている方20人。費用、無料。日時、施設名、会場、内容の順に読みます。日時、 11月11日金曜14時から15時30分。施設名、会場。北砂ホーム高齢者在宅サービスセンター。北砂 6-20-30。電話 5606-1731。ファックス 5683-2440。内容、転倒予防体操。柔道整復師を講師に招き、転倒予防に重要な姿勢と歩行について学び、転倒予防体操を行います。11月12日土曜13時30分から15時、深川愛の園高齢者在宅サービスセンター、冬木 16-7、電話3641-1962、ファックス3641-1964。音楽で脳を元気に活性化。音楽療法士による音楽療法で心も体もリフレッシュ。音楽療法の素晴らしさを体験してみませんか。11月26日土曜13時30分から15時。コスモス高齢者在宅サービスセンター。大島 9-6-16 電話 5836-1555 ファックス 3638-3585 冬の感染症予防。冬に注意が必要なノロウイルスやインフルエンザの予防対策について看護師が説明します。11月26日土曜14時から15時30分。蘭花園高齢者在宅サービスセンター、塩浜 2-7-2。電話 5617-6060。ファックス 5617-6050。介護ストレスをためない。介護ストレスをためないために大切なポイントを心理カウンセラーが説明します。11月26日土曜14時から15時30分。阿蘇花園高齢者在宅サービスセンター住吉 1-17-11 電話 3632-3615 ファックス 3632-3617 高齢者の食事。食事量が少ない高齢者の方へどんな工夫ができるか管理栄養士より試食を交え説明します。11月26日土曜14時から15時30分、東洋高齢者在宅サービスセンター、東洋 6-2-17、電話 5606-8861、ファックス 5606-8863、消費者被害の対応策。消費者被害の予防方法や最近の傾向について消費生活相談員が説明します。以上です。25、保険。精神保険講演会、大人の発達障害。病気と二次障害について。発達障害は子供だけと思われがちですが、大人になってから気づくこともあり、社会に出てから困難を感じる方もいます。本人のこだわりや生きづらさを理解し、関わり方を専門医から学びませんか？日時、11月2日水曜、14時から16時、会場13時30分。場所、総合区民センター7階、第4・第5会議室。大島 4-5-1。 定員50人、申し込み順。費用無料。内容、専門医による講演。申し込み10月17日月曜8時30分から電話で上等保険相談所。電話 3637-6521、 ファックス 3637-6651。 講演会。危険なお酒の飲み方になる前にできること。あなた自身やご家族でお酒の飲み方が心配だなと思うことがありませんか？普通のお酒の飲み方と危険なお酒の飲み方の違いとは何でしょう？すぐに実践できるお酒の減らし方、やめ方について専門医を囲んでお話しします。日時、11月2日水曜、10時から12時。場所、深川南部保健相談所、枝川 1-8-15-102。定員50人。費用、無料。一時保育、0歳から6歳10人。申し込み順、要予約。申し込み、10月17日月曜9時から電話で、深川南部保健相談所、電話 5632-2291、ファクス 5632-2295。 3、9歳までの無料検診、生活習慣病予防検診、11月分。日時、場所、次の通り。検診会場、城東保健相談所、郵便番号 136-0072 大島 3-1-3 電話 3637-6521 ファクス 3637-6651 検査日時11月8日火曜9時から結果日時11月25日金曜13時10分から深川保健相談所郵便番号 135-0021 白川 3-4-3-301 電話 3641-1181 ファクス 3641-5557 検査日時11月2日水曜13時10分から結果日時11月15日火曜13時20分から深川南部保健相談所、郵便番号 135-0051、枝川 1-8-15-102、電話 5632-2291、ファクス 5632-2295、検査日時11月4日金曜13時10分から、結果日時11月18日金曜13時30分から城東南部保健相談所郵便番号 136-0076 南砂 4-3-10 電話 5606-5001 ファクス 5606-5006 検査日時11月4日金曜9時から結果日時11月18日金曜13時から対象定員検診日現在15歳以上39歳以下の区民の方各会場25人抽選なお最近1年以内に受診された方はご遠慮ください費用無料内容血液、尿検査、腹囲測定など。締め切り日、10月20日木曜出着。申し込み、はがきに、1、検診名、2、住所、郵便番号、3、氏名、ふりがな、4、年齢、5、生年月日、6、性別、7、電話番号を記入し、希望する保健相談所へ。郵送または窓口で、重複申し込み不可。電子申請もできます。ホームページ、http://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo/navi index.html。 問い合わせ先、各保険相談所管理係。26、休館休止、ご不便をおかけします。深川北スポーツセンター、10月30日日曜午前午後の大体育室、卓球バドミントンの一般公開を中止、地域事業開催のため。問い合わせ先、深川北スポーツセンター。電話3820-8730、ファックス3820-8731。スポーツ会館、11月3日木曜祝日、夜間の大体育室、バレーボール、バドミントンの一般公開を中止、大会開催のため。問い合わせ先、スポーツ会館、電話3649-1701、ファックス3649-3123。
27、観光所、東京都都市計画審議会、傍聴できます。日時、11月17日木曜13時30分から。場所、都庁会議室。定員15人。抽選。内容、第215回東京都都市計画審議会の傍聴。個人のプライバシーに関わる案件などがあるときは、会議が一部非公開となることがあります。締め切り日、10月28日金曜、消印有効。申し込み、往復はがきに、住所、氏名、電話番号を記入し、郵便番号 163-8001、新宿区西新宿 2-8-1、東京都都市整備局都市計画課へ。電話 5388-3225。 ホームページ http://www.toshisebi.metro.tokyo.jp/keikaku/shingikai/yotei.htm。 東京都シルバーパスを発行。満70歳以上の都民の方に、申し込みにより都営交通、都内民営バス等を利用できる東京都シルバーパスを発行します。有効期間、発行日から平成29年9月30日土曜。対象、都内に住民登録している満70歳以上の方、寝たきりの方を除く。費用1000円または2万510円。所得の状況によります。必要書類等詳細はお問い合わせください。申し込み、満70歳になる月の初日から必要書類を持参し、最寄りの発行窓口へ。問い合わせ先、東京バス協会シルバーパス専用電話。電話 5308-6950。 土曜日曜祝日を除く9時から17時。油断快適下水道。下水道に油を流さないで。お店や家庭から流れた油は、下水道管の詰まりや悪臭の原因となります。鍋や食器についた油汚れは洗う前に拭き取りましょう。問い合わせ先、東京都下水道局東部第一下水道事務所。電話3645-9647。ファックス3649-8355。若洲海浜公園、シーフロントミュージアム。 日時、11月5日土曜、6日日曜、10時から16時、雨天中止。場所、若洲海浜公園、若洲 3-1-2。費用、無料。内容、みんなで大きな絵を描くちびっこアーティスト。公園内を探検する宝探しクエストなど、イベントが盛りだくさん。詳しくはホームページを参照。ホームページ、http://www.tptc.co.jp/park/event/detail/80。 申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、シーフロントミュージアム係。電話、3522-3225。ファックス、3522-3224。28、その他。江東区医師会医学会、区民公開講座。日時、11月13日日曜、13時から15時30分、12時30分会場。場所、江東区医師会館、東洋 5-31-18。費用、無料。内容、次の通り。時間、内容の順に読みます。11時から、AED 体験会。定員15人。申し込み順。内容、AED を使用した救命方法を体験しましょう。12時から13時、何でも健康相談会。定員8人、申し込み順。内容、ご自身のこと、ご家族の病気のことなど、お気軽にご相談ください。医師が対応します。13時から14時10分、特別講演1、医療と文学の融合、定員100人、申し込み順。14時25分から15時25分、特別講演2、スポーツの内なる力、定員100人、申し込み順。なお、特別講演は小学生以下のお子さんの入場はご遠慮ください。主催、江東区医師会。講演、江東区。申し込み、10月17日月曜から電話で、江東区医師会。電話、3649-1411。ホームページ、http://koto.med.gr.jp/。江東病院江東健康フォーラム。日時、10月22日土曜、13時30分から、13時15分会場。場所、江東病院本館2階北側待合室、大島 6-8-5。定員50人、先着順。費用、無料。内容、便潜血と大腸内視鏡。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、江東病院医療連携室。電話、3685-2253。ファックス、3685-2766。交渉人による無料相談会。日時、10月27日木曜、13時から16時。場所、区役所2階区民ホール。定員6人、申し込み順。予約状況により、当日受付可。費用、無料。内容、老後の安心設計のための任意貢献契約や遺言書の作成。 離婚に伴う養育費や財産分与等の給付契約、その他、金銭不動産の貸借等の契約全般。申し込み、10月20日木曜9時から、日本橋交渉役場に電話または窓口へ、電話3666-3089。江東区ゲートボール選手権大会、日時10月27日木曜8時30分から16時、予備日10月28日金曜、場所仙石運動場、仙石 1-5。 なお、参加チーム数が12チーム以下の場合は豊住ゲートボール場、東洋 6-1-13。 対象定員、区内在住または在勤の60歳以上の方、5人以上7人以下のチームでの参加が基本。個人初心者の参加はご相談ください。締め切り日10月19日水曜。費用無料。申し込みファックスまたはメールに氏名、電話番号を記入し、江東区ゲートボール連盟、森口孝則へ。ファックス、6736-0313。e メール、gatebal_moorigushi@woody.ocn.ne.jp。 シニアミックスダブルステニス大会、日時11月27日日曜9時から16時、予備日12月18日日曜、場所有明テニスの森オムニコート C、 有明 2-2-22。 対象定員、ペアのいずれかが区内在住または在勤の60歳以上の方20組、抽選。費用、無料。締め切り日、10月24日月曜、消印有効。申し込み、往復はがきに、ペアの住所、氏名、振り仮名、電話番号、年齢、性別、生年月日、西暦を記入し、郵便番号 136-0072、 大島 5-8-5-1503、 江東区テニス連盟、三宅ひとみへ。電話ファクス3682-3158。木と暮らしの触れ合い展、日時10月22日土曜、23日日曜、10時から16時。場所、木場公園イベント広場。内容、両日、木製品の展示即売、木工教室、丸太切り、スタンプラリー、組木ペン立てラリー、緑化苗木無料配布、椎茸等特産品販売、チャリティーオークション。10月22日のみ、式典、アルプホルン演奏、詩吟、木場の木槍、元加賀小学校和太鼓。10月23日のみ、キャラクターショー動物戦隊獣王者、青い太鼓、辰巳太鼓。主催、東京都。一般社団法人、東京都木材団体連合会。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、一般社団法人東京都木材団体連合会、電話 5569-2211。 29みんなの広場、卓球したい方大募集、健康維持のため一緒に楽しみましょう。日時木曜9時から12時。場所、 東砂スポーツセンター東砂 4-24-1 対象区内在住の方、費用月会費2000円、入会金1000円。内容、初めての方、コーチが優しく丁寧に教えるので、安心して卓球ができます。見学歓迎。問い合わせ先、高等卓球申請会、藤原ひろ子。電話、3644-8785。手話ダンスを始めませんか？初めての方のためのクラスです。日時、第1・第3金曜、13時30分から15時30分。場所、主に高齢者総合福祉センター内、ボランティアセンター活動室。東予 6-2-17。費用、月300円。1年分一括払い。内容、初心者クラスで、手話のわからない方でも楽しみながら覚えられます。問い合わせ先、手話ダンスサークル I、村松幸子。電話、3699-1418。18時以降。30、知っとく、守っとく、自転車ルール、第4回。高額賠償に備える保険のすすめ。最近、うちの子が自転車でよく出かけるのよ。あら、自転車のための保険には入ってる？え？自転車に乗るのに保険が必要なの？自転車も事故で相手が怪我をしたり亡くなったりした場合には、高額の賠償金を支払うこともあるのよ。実際、小学生が自転車で散歩中の高齢者とぶつかって、相手が寝たきりとなった事故で、その母親に9520万円の損害賠償金の支払いを命じた判決も出てるの。それは大変、保険に入っておかないと。最近は自転車事故に特化した保険もいろいろあるけど、火災保険や自動車保険、障害保険、自分が負傷して治療等が必要になった場合に保証される保険などに入っていることで、気づかないうちに自転車事故への備えができていることも多いわ。それってどういうこと？個人賠償責任保険。生活の中で他人に怪我をさせたり、他人のものを壊すなどして、賠償責任が生じた場合に保証される保険が、特約として付帯していたり、クレジットカードの付帯サービスに含まれていることもあるの。なるほど。まずは入っている保険やクレジットカードの契約内容を確認してから、新しい保険への加入や特約の追加を検討するのがいいってことね。そうね、確認する場合も新たに検討する場合も、保証内容、1、限度額は十分か。2、対象は本人のみか家族を含むのか。3、示談交渉サービスの有無など、を十分にチェックすることが重要よ。私もしっかり調べてみるわ。その他に、自転車安全整備士がいる自転車販売店で入ることができる TS マーク付帯保険というのもあるわ。TS マーク、自転車安全整備士が点検整備した安全な自転車に貼られるマークが貼られた自転車で起こした事故への保証。体物を除くが受けられるのよ。ちなみにうちはマンションの火災保険の特約で家族の自転車事故がカバーされるからとりあえず安心なの。でも事故は起こさないことが一番大事。きちんとルールマナーを守って安全に乗らないとね。問い合わせ先、交通対策課交通係。電話3647-4784、ファクス3647-9287。31、祝リオデジャネイロオリンピック銀メダル、ケンブリッジ飛鳥選手。祝賀イベント開催、10月17日月曜。 リオデジャネイロオリンピックで陸上男子 4×100 メートルリレーのアンカーを務め、銀メダルを獲得した深川第三中学校卒業のケンブリッジ飛鳥選手、株式会社ドーム所属が地元に凱旋します。みんなでお祝いしましょう。日時10月17日月曜午後3時から4時、勝負決行。開催の可否は当日区ホームページおよびツイッターでお知らせします。場所、内容、パレード、長連橋交差点から越中島通り、セレモニー、深川第三中学校校庭、申し込み、当日直接会場へ。なお、来場者が多数の場合、入場を制限することがあります。問い合わせ先、オリンピック・パラリンピック開催準備担当、電話3647-5513。32カーボンマイナス子どもアクション表彰式講演会。優秀な成績の区立小学校実行を表彰。9月15日にカーボンマイナス子どもアクション表彰式がティアラ高等で行われました。この活動は環境月間である6月の1ヶ月間、区立小学校すべての5、6年生に、家庭で CO2 排出量削減に取り組んでもらうもので、取り組み結果が優秀な学校を表彰しています。子どもたちはチェックシートに、誰もいない部屋の電気を消す、冷蔵庫の扉はすぐ閉める、など、その日に自分や家族が実行できた活動を記録し、CO2 削減量を計算しました。今年は東砂小学校の取り組み成果がトップとなり、その他上位9校とともに表彰され、賞状とトロフィーが贈られました。また参加した全校に企業団体の協賛による参加賞が贈られます。表彰式後は、東京海洋大学名誉博士、客員准教授であるさかなくんを招き、さかなくんの絵で見て聞いて学ぼう、お魚と環境という題名で講演会を行い、子どもたちに好評の中、幕を閉じました。平成28年度取り組み結果、表彰名、学校名、参加率、参加人数、一人当たり CO2 削減量、総削減量の順に読みます。表彰名、最優秀賞、学校名、東砂、参加率 100%、参加人数56人、一人当たり CO2 削減量 33.2kg、総削減量1859.2kg。 優秀賞1位水人 100%、 117人、 32.3kg、 1550.4kg。 2位豊洲西 100%、 70人、 30.6kg、 2295.0kg。3位、深川 100%、 98人、 29.7kg、 3326.4kg。 4位、第六砂町 100%、 65人、 29.3kg、 1406.4kg。 努力賞、和也、扇橋、毛利、第三砂町、亀鷹。全45校合計 95%、 6807人、 26.4kg、 18万kg。 区内2校の小学校で出前講座。カーボンマイナス子どもアクションについて区職員による出前講座を行いました。 今年は柳川小水神小の5年生が地球温暖化とエネルギーについて学びました。東京ガス株式会社との共同により、燃料電池を使った実験を盛り込み、興味を持った子どもたちは熱心に取り組んでいました。問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係、電話3647-6124、ファックス5617-5737、33、クッキングフェスタ、アマチュア焼き菓子蒸し菓子、コンテスト&講演会、11月27日日曜、鎧塚俊彦さんが審査、講演、作品を試食し投票もできる。あなたの美味しいスイーツが別腹を満腹に、私の自慢レシピをテーマに募集した作品を、パティシエ鎧塚俊彦さんが審査するアマチュアの焼き菓子蒸し菓子のコンテストと講演会を両方楽しめるイベントです。事前審査を経て選出された6組が作るスイーツを鎧塚さんら専門家が審査するコンテストでは、来場者も作品を試食し投票、第3回グランプリ都市鎧塚賞の行方とスイーツを堪能してください。日時11月27日日曜午後4時開演、午後3時半会場、場所総合区民センター大島 4-5-1、 対象定員3歳以上の方200人、申し込み順、費用全席自由1300円、申し込み10月15日土曜から電話で、総合区民センター、電話 3637-2261、ファックス 3683-0507。34、魅力百葉江東区、オンライン観光写真コンテスト2016、締め切り迫る10月31日月曜。今年は、ズバリ魅力百葉江東区とスポーツ&サポーツの2部門で、観光地、おすすめスポット、イベントなどの写真を募集しています。江東区観光協会ホームページから特設ページにアクセスして応募してください。ホームページ、http://koto-kanko.jp 問い合わせ先、江東区観光協会、電話 6458-7400、 ファクス 6458-7420。 35、頑張る小中学生コーナー、全日本青少年空手道選手権大会、型競技、小学3年女子、優勝、東海春音さん、豊洲小3年。5歳で空手を始めた東海さん。当初は結果が出ずに泣いてばかりでしたが、道場での稽古と自主練習を重ね、ついに全国大会で優勝という花を咲かせました。今回の結果に、昨年は勝てなかった人たちに勝てて嬉しい、稽古の成果が出た、と喜びをかみしめます。空手は新しい技や型ができた瞬間が楽しいと話す東海さん。次なる目標である連覇を目指し、さらなる鍛錬を続けています。問い合わせ先、広報係、電話 3647-2299。 36、知って得する東京2020オリンピック・パラリンピック、ボリューム7。オリンピックまであと1382日、パラリンピックまであと1414日。1964年に開催された前回の東京オリンピックは、 10月10日に開幕し、52年前の10月11日から競技が始まりました。日本人選手は初日から重量挙げで銅メダルを獲得し、大会合計で29個のメダル、金メダル16個を獲得しました。リオ大会でも大活躍した日本人選手。4年後が楽しみですね。以上で、江東区声の広報、平成28年10月11日号を終わります。